はるかな潮、2月も末ですが、今日は立石さんとお話をしていきたいと思います。はい、立石さん、こんばんは。
こんばんは。
こちらも京都からですが、
はい、
最近京都あったかかったり寒かったり雨が降ったりということ で、あの先週の土曜日が一日雨で、
はい、
大変でしたよね。大変というのはすごく心配をして一日を過ごされたんじゃないかと思うのですが。
そうですね。
何がご心配されていたんでしょう。
まあ、その翌日の日曜日が、まあ、今年も京都マラソンの時期だったので雨が続かないか心配でした。
本当に一日降ってたんで。
そうなんですよ、
ね、あの冬の雨と思えない一日の降り方、う
ん、すごい雨だったんですよね。うん、
で私前の日バス乗って、ロームシアターでしたっけ、あの
そうですね、
あの
ゴール地点が、
ゴール地点、
はい、
で知らずに通って、あれ人がいっぱいいる、なんかゴールできてると思って、で、はい、それであのバスにも結構手続きをしに来られてる方が、
そうです、前の日はそういう日になります、う
ん、いらっしゃって、大体ね、あのバスに乗ってる方の格好が似てるんですよね。大体リバッグというか背中になんか背負ってとか、あのでそんなものすごい太っている方とかあまりいらっしゃらなくて、何かその共通するところはあって面白いなと思いながら、きっと今ドキドキされていたりするんだろうかとか思いながら、あの明日市民マラソンだなと思ったんですが、京都の市民マラソンの場合関西から来られる方が多いのかな。
いや、もうマラソン大会自体がもう今観光地、観光産業と結びついているので、もうそれは問わないと思います。もうとにかくあの全国のマラソンをみんな走りたいので、全国から応募が来て、すごい倍率なんですって。やっぱりなかなか当たらないらしいんですね、市民マラソンやる目的っていうのはやっぱり観光産業の振興でもあるので、で、まあね、よくねマラソン走ったら翌日大変なんだから土曜日にやればいいじゃないかと思う人いるかもしれないですけど、やっぱりそうじゃなくって、まあ、基本的にあの受付でもだいぶ大変なので、前の日にやっぱりね土曜日で受付を1日かけてやって、朝から晩まで、で受付で絶景もらって次の日にレースっていうか、もうそうするしかない。でもそうしないとやっぱり土曜日日曜日泊まってくれないんで、遠方から来る人
宿泊それもあるんですね。
はい、特に京都マラソンはもうそれ目的なので、一番観光客が少ないとされるこの2月の時期にわざわざ日程をずらしてやったっていうところがあって、
あそういうことなんだ、
はい
はい、し他のマラソンの市民マラソンと重なってもいけないので、
あそれもありますよね
微妙に皆さんというか各自ずらしていらっしゃるでしょうね。そうです
、まあ、こっち外れたからこっち応募しようっていうのはあるかもしれないですけどね。
そうですね。で、そこで立石さんは今回も、
はい、
今回も
ね、ユニフォーム、
うん、
見つけてコールする、コールというか、まあ、サッカーっぽく応援する遊びを今回も、まあ、友達の協力を得ながらやらせていただきました。
初めて聞く方には何のことか全く想像ができないと思うんですが、
はい、
もう少し、はい、あの詳しく言っていただくと、
はい、
どんなことを。
まあ、あの市民マラソンなんでみんないろいろ思い思いの格好をして走る人多いと、
うん、
でその中にあの、まあ、サッカーユニフォームのレプリカを着て走る人たちも何人かいると、
うん、
でまあ私はサッカーファンなので、まあ、そういうサッカーチームをサッカーのサポーターがスタジアムでやるようなチーム名の声かけみたいなものをこう随時、私の目の前に来た人は、そういうチーム名をコールして応援してもらうという、
はい、
応援されてしまうわけですね。
あの、まあ、ご存じない方が走ってらっしゃったらかなりびっくりされるでしょ
う。そうですね、びっくりすると思います。あの、まあ、でも多少あの、ね、沿道からいろんな人が声かけるんですよ、市民マラソンは。だから分かる人はあちこちから声かけられると思うんですよ、頑張れ、頑張れみたいな。例えばあの別にサッカーのユニフォームじゃなくても、うん、例えば企業のランニング部みたいな人だったら、大体その自分の所属しているそのランニングチームのウェアを着るわけですよね。で例えばなんか例えば京都銀行のランニング部があったとして、うん、でそれで代表して走ってる人なんかは自分のユニフォームに京都銀行って書いてあったら、大体沿道から京都銀頑張れとか京銀頑張れとか言われるわけですよ。
なるほど、
まあ、その延長線上ですね。でたまたまその人がサッカーのユニフォームを着ていたら、まあ、私とその友達が声を合わせて こうなんかあの京都さんがちゃちゃっちゃちゃっちゃみたいな、そういうことをいきなり言われてしまうという。
あ、走ってる人コスチューム着て走ってる人もいる。
市民マラソンの醍醐味はそういう仮装ランナーが走るっていうのがあるんですけど、ちょっと京都マラソンだけはちょっとまあいろんな事情であんまり仮装はしないでくれっていう方針です。だからあんまりです、あんまり面白くないですよね正直、
うんうんうんうん、
そういう意味では。ただまあ関西の他の神戸マラソンとか大阪マラソンなんか見ると、みんな本当に奇抜なコスチュームから、どうやってそれ走るんだみたいな格好して走る人もいっぱいいて、なかなかそれは面白いなと、その見てるのも面白いです。
そうですね、冬でも普通のそんないろいろ着込んで走るわけではなくて。
ないですね、もうやっぱり、はい、皆さん薄着で走ってらっしゃいます。
薄着で、
はい、
で今回は応援するのにいろいろ道具を揃えられて。
あ、そうですね、
うん、
あ、脚立を買いました。
脚立を買う、脚立に乗るわけですよね。
はい、
乗ると応援変わります。
やっぱり僕がやろうとしてることは、うん、そのたくさんいろんな格好をして走ってくる人がいっぱいいるわけですよね。で、うん、全然知らない人なんだけど、たまたまその人がサッカー、特に J リーグのユニフォームを着て走ってる人がいたら、うん、その人を見つけた瞬間にそれがどこのチームかを判断して、で頃合いのいい時を見計らってそのチーム名をせーのでコールするわけですよね、うん、なのであのいち早く発見したいわけですよ。遠くから来る人たちの集団の中で、
うんうん、
次に来るのはどのチームなのか、
うん、
でそれが108人、120人に1人ぐらいの割合なんですね。いつも集計も取るので、だから結構気が抜けないんですよ。
そうですね、
ずっと集中して遠くを見てるんですね僕は、
うんうん、
あのもうそのサッカーユニフォームっぽい人をひたすら目で追いかけて、
なんでバードウォッチングみたい
ですね。そうなんですよ、遠くをずっと見てるんですね、
うん、
で、あの鴨川でいつもやってるんですね京都マラソン
は。そうだ、見通しはまだいい方なんだ、はい、うん、
まだいいんですけど、やっぱりこうマラソンランナーが来る時間になるとやっぱり沿道の客さんも増えるの で、
うん、
で僕らの横にガーって並ばれるとですね、
うん、
一気に見にくくなるんですよ、
うんうんうん、
人だかりで。僕は遠くを見たいんですね。僕は目の前のランナーを応援する気持ちはもちろんあるんだけども、うん、僕がやるべきことはその周りにいる友達にもすぐ知らせたいので、うん、次にどのチーム来るっていうことをすぐ言わなきゃいけないので、いち早くもう探さないと勝負にならないのでなのでちょっとこの 2,3 年やってて、やっぱりちょっと人が混んでくると見にくいな見にくいなっていう、人と人の顔の間をこうかき分けながら見て、
うん、
あの探してたんで、もうやっぱり脚立でいるなと思って
なるほど、
高さが必要だと、見通しの良さを確保したいと思ったんで、つい買いました。
脚立で見つけて乗っかって見つかって、はい、ランナーの前に来るまでに何秒ぐらい、はい、10秒ぐらい。
あ、まあまあまあ、もういやでも本当探せたらもうスタンバイですよ、うん、まあ、めったにないので120人に1人ぐらいだと思うと、
うん、
あの本当にいたらもうできる限り本当その時間を稼ぎたいんですよ。すぐ目の前でパッと 見つけちゃうともう間に合わないんで、あーって、でなるべくそれ避けたいって、
うん、
やっぱりね、人と人がこうね混み合って走ってくるので、狭い鴨川沿いの道は狭くなるので、うん、本当に隠れる人は隠れちゃうんですよ。だからそれをねいかに見分けるかで、かつユニフォームだけじゃないので、あの練習着みたいなの着てる人もいるんですよ。その普段テレビとか雑誌では見れない、
それ判断するの難しい。
難しいんですよ、あのできる限りそれも判断したいのでマニアなんで、
うん、
そういうマニアックなウェアを着てる人も、あ、このチームのウェア着てるんだなってことはその人はファンなんだろうからコールしてもいいだろうと。で実際ファンなんですけど、
うん、
だってね、そんなあのクラブのチームのお土産屋さんでしか買えないようなマニアックな T シャツとかトレーニングウェアのレプリカとか、
うん、
ユニフォームだったらまだ分かるんだけども、そういう本当にさらにマニアックなウェアを着てる人もいるわけですね、
うん、
それをなるべくこう見つけてあげたいっていう思いから。
あ、じゃあちょっと遠くでも声がかすかに聞いて、ええ自分のこと、まさか自分のことじゃないよねと思いながら走ってくる人もいるわけですよね。
そうですね、
うん、
あのまあ大体みんな気づきますけど、まあ、僕らの格好というか、僕らというか僕だけかもしれないですけど、あの一応日本代表のタオルマフラーとメガホンと、
うん、
カッパを着て、なんかサッカーファンのいでたちで一応待ってるんですね、うん、でそれが今年脚立に上がってたわけです。
あ、じゃあ向こうからも見つけやすいということですね。
そうですね、
自分が見つけやすいということは相手を。でいかがでしたか今年のドラマは。
あの今年ねあの僕の、まあ、同僚というかあの普段走ってる人があのたまたま、まあ、マラソン京都マラソンエントリー落ちちゃって、
うん、
応援に回ってくれたんですよ。ですごい嬉しくって、
うん、
でそのっていろんな人が来て割と人手がいたので、
うん、
僕京都マラソンの時に、まあ、あの震災復興マラソンだったんです京都マラソンでもともと3月にね震災チャリティ復興マラソンで始まってたんで僕それに合わせて京都マラソン用にあの J リーグがあの震災復興の時に掲げたあのキャッチフレーズと、まあ、J リーグのロゴをあの大きめの布印刷であのオーダーして作ったんですね自分で。Gリーグ力を一つにみたいな。その垂れ幕はやっぱりこう手が塞がっちゃうのであんまり人手が少ないとどっちかというと手拍子をしてほしいのであんまり使えないんですよ 2,3 人しかいない場合は。でも今回あの本当に 5,6 人ぐらい
集まってくれたので
もう友達関係が来てくれてすごいありがたくって、なのでまあ試しにその人にその人はもうねそんな普段はそんな J リーグとか別にそんなにねしっかり見てるわけじゃないんだけども一応なんか持っててもらったんですけどね、
うん、
でそうするとやっぱり目立つんで、
うん、
なんか自分から寄ってくる人もいました。あの、うん、普段僕らがこう探すんだけどもその J リーグのその大きな垂れ幕を見てなんかわざわざ近寄ってちゃんと分かりやすいところに走ってくる。その道のどっちを走るかによってその発見される度合いも変わってくるので、
うん、
自らアピールするかのように寄ってきてくれる人がいてそれは嬉しかったですね。なんか
そう必ずしもハウあのハウっていう立石さんのブログを見てではなくて、は
い、なくない人もいますしでブログを見てくれてる人もいますよね、うん、でそういう方はやっぱり今回あのお土産をくれたりとか
どうしてくれるんですか走ってる時に。
あのね不思議な出来事なんですけど、うん、ちょっとこれもね口で説明すると難しいんですけども、うん、あの向こうからこう松本山がっていう長野県の、ね、チームのユニフォーム着たおじさんが走ってきて、
うん、
で松本山がとか言って言おうと思ったら、
うん、
なんか急にスピードを遅くして、
うん、
僕らのその視界の向こうに並んでる客席っていうかあの沿道の客の中の一人の女性がその人になんか紙袋を受け取って、
うん、
でそれをそのまんま僕らのとこに持ってきたみたいな。
おーだから
ずっとそう、うん、僕のブログを多分見ててこの辺で応援があるとで多分それに備えてその近場でつまりあれ持って走るわけにもいかないの で、
そうですよ、ね、邪魔
なんで近場で多分受け取って渡そうというつもりだったんでしょうけど、
うん、
つまり僕らの応援の近くをずっと多分そのずっと見ててくれたんでしょうけどあこいつらかと
頑張ってるな
頑張ってんな。
え何キロ時点地点ですか。30
キロぐらいですね。
ああじゃあもう苦しいところで、まあ、一つの目標にもなるわけですよ ね、
わざわざね走ってる人にとってはそんなことしていただいてもう本当になんかもう恐縮でもう嬉しくって、
うんうん、
まあ、まあ、もうすごい嬉しかったですねそういう、
うん、じゃあだんだんそういうコミュニケーションも増えてきた最初の頃のようにね、うん、
まあ、ツイッターとかのおかげだったりとかか、
あ、
口コミだったりもするんだと思うんですけど、
うん、
なんかね思ってた以上にやっぱりいろんな人が見てくれてはるっていうか、まあ、あと何回もやっぱ同じマラソン走って同じユニフォーム着て応援されるともうあまた今年もありがとうみたいな人もいますね。
あもう何回目か会ってるかもしれないなと思う人も
結構います。でももう顔もなんとなく分かってきました。写真も友達に撮ってもらってるんでなんかたまに覚える人もいます、うん、だから別に京都だけじゃなくて近場の他の奈良マラソン、
う
ん、大阪マラソン走ってる人 で、
そうですよ、ね、
また京都マラソンでもお会いするみたいな、
うん、
全然顔と名前というか名前は分かんない人だけどもでもやっぱりあのユニフォーム着て走ってる人だからなんか覚えてるみたいな人もちらほらいます。
あ、じゃあ手応えがどんどんと。
そうなんですよ、
うん、
ありがたいことに
やめられなくなってきました。
やめられないですでも楽しいですね、
うん、
飽きないですこれは。
あの地域によってもその市民マラソン走らはる人たちの様子も違うだろうしコースも違うだろうし。
コースは違いますからね、
うん、なんか季節も違いますもんね。
そうなんですよね、
うん、
もうちょっと暖かかったり
自分の中に
ちょっと寒いんで
寒い日もあれば暑い日はあんまりないのかな。日本
ないですね、まあまあ、関西はねもう冬場しかやりませんけど、
うん、じゃあ次のなんかこう応援のあこういうことしたいなとかなんかあこういうとこ行ってみたいなとか いつか海外にも進出してみたいなとかありませんか？
あの、うん、そうですね、なんかね、よく言われるんですよね、他のちょっと遠方にも行ってみたらみたいなね、それはそれで面白そうですけどね、うん、海外はどうなのかな、また様子は違うのかなとかね、それはすごい興味ありますよね。
あ、どんなことが違いそうかな、
なんでしょう、
ユニフォームだったら今度イリノイマラソンの時に注目して、なんかこういうとこ違いませんかっていうところと、
うんね、自分の応援するスポーツウェアを、うん、あのチーフスポーツチームの、ね、ウェアを着て走るっていうのが果たして海外でもあるのかなっていうのが気になりますね。
あったら面白いですね。
なんかね、例えば、うん、僕の感触なんですけど、うん、この間ヨーロッパ行ってきた時に、うん、地元のサッカーチームのウェアを結構カジュアルにみんな着てる率がなんか地方によっては高かったりするんですよ、
うんうんうん、
一番高かったのはフランスのマルセイユなんですけど、
あ、そうなんだ、うん、
あのフランスにおける阪神タイガースみたいなもんで、あのパリに対抗するマルセイユ の、うん、あの熱い人たちが異様にサッカーチームのマルセイユのウェアを普通に着てる率が異様に高かったんですよ、僕が見た限り。
なんか迫力ありそうですね。
すごい熱狂的なんですよ、
うん、
まさに阪神タイガース的なね、
うん、
でそういうのを考えると、まあ、別に普段カジュアルに着てるわけだから、うん、ただアメリカでもね、いろんな、ね、バスケットのユニフォームでも野球のユニフォームでもいろいろあると思うんですよ、むしろいろんな多様性があって、そういうのをアメリカ人のマラソンはわざわざマラソン大会でそれを着るかどうかっていうのは気になりますよね。なんか
気になりますね、それ
、うん、僕の今の日本の感覚だとやっぱ普段そんな着る機会ない、サッカーを見に行く時ぐらいしか着る機会ないみたいなユニフォームも、やっぱ晴れの舞台で自分が走る時に、まあね、やっぱり素材としても走る時に適してるから、うん、スポーツウェアだから、せっかくだったら J リーグのユニフォーム着ようかなみたいな、普段街では絶対着ないわけですよ、うん、どんだけ暑くてもあんまり着にくいわけですよ、その試合に行くとかそういう特別なことがない限り、あんまり街中で J リーグのユニフォーム着ないじゃないですか。
そうですね、
でもそれをサッカーの舞台以外で、そのジョギングが好きな人はマラソン大会に当たった時に晴れの舞台で着るっていう感じが僕はすごくいいなと思ってて、だそれゆえにやっぱ応援したくなるっていうか、せっかくの晴れ着着てくれたからやっぱそれに反応してあげたいっていうか、分かるものとして、うん、それでやってるんですけど、
じゃあサッカー、日本の場合の市民マラソンはサッカー以外もそれこそ阪神タイガースの
中に来
てるとか結構あるんですか？
野球のユニフォームもいます結構、う
ん、じゃあどんな、サッカー以外だったら野球と、
あとね、自転車ですね、自転車ロードレースの、うん、であれはもう素材としてすごく通気性が良かったり走りやすいと思うので、
うんうんうん、
ちょっとでも自転車のロードレース好きな人はもう自転車のユニフォーム着てる人もいます、
うんうん、
ね、あとラグビーのユニフォームもやっぱり増えます。
今年だったら多そう
そうそうそうなんですよ、その流行り廃りみたいなのも感じたりとか、
うん、
ランナーさん自分で動画撮りながら走る人いますけどね、
そうなんや、
写真で撮りながら、やっぱスマホの時代なんで、
あ、面白いですね、
それもいろんな人います。
なんか
台湾の人多かったです今回、なんか台湾、なんかやっぱそういうツアーがあるのかな、なんか台湾の国旗をあしらったユニフォームを着た集団が結構走ってて、もう本当にいろんな外国の人も走ってます、今多分観光ついでに、
それは増えてますか、
そういう枠があるのかもしれないけど、今年多かったのは台湾の国旗のユニフォームの人が、
あ、じゃあ海外から来られた人は割とその国の
印象
的なものが
決まりがあるのか、なんかツアーの企画なのか、なんかそういう枠があるのか、抽選、去年は抽選なんだろうけど、まあ、そういう特別な枠が、まあ、やっぱり京都の観光の多分絡みであるんだろうなっていう、そういう枠、
あの新聞にもあの通訳のボランティア、今年は中国語とかも、あ、もちろん英語とかもありますけども、そういうことがあの書いてあって、増やしているって書いていたので、きっと海外からの参加者も数として増えているんじゃないかな、
ね、やっぱり僕らがホノルルマラソンにね、よく行く人、日本人多いですけど、そういう海外旅行好きで走るの好きな人もやっぱり
いらっしゃるでしょうね、
いらっしゃるでしょうね、
うん、あの観光に最初に来て、あ、
そうそうそうそう、
もう一回は走るんで来てみたいとかって言って来てくださってる方も、ね、いらっしゃるかもしれないです。そういう意味で面白いですね、あのどういう人が参加してあるいは応援しているかっていうのをこう、ね、こう定点観測じゃないですけど、毎年見ていると何か違ってきたりするかなっていうところありますよね。
ありました、
はい、ぜひまた、じゃあ次、次回発見もまた楽しみにしていますので、よろしくお願いします。
はい、
ありがとうございます。